welcome you, and if this is the first time to come to the church, 今日初めて水戸教会にいらしてくださった方いらっしゃれば心から歓迎いたします。今日は人が一人でいるのは良くないというテーマで説教させていただきますが、お手元に、アウトライン言ってますでしょうかね。空欄があると思うんですけれども、前のスクリーンの方に、赤い字で、そのアンダーラインが、入っているところがあれば、埋めていただければなというふうに思います。We have an outline in English too, this morning. I spent my efforts, so please use that. はい。はい、ちょっと皆さんに聞いてみたいことがありますよ。スクリーンをご覧ください。これ皆さん、これどこだと思います？懐かしいなっていう方も約1名ですかね、いらっしゃるかもしれません。行ったことある方他にもいらっしゃいます。これどこだと思いますか？
看板見える。
看板見える、
うん、左上の左、はい、
どこ、これ
どこ、
何があります？あ、これはロゴではなく
いや
スターバックスのね、これサインがロゴが見えるんですけども、でもこれ実はね、どこだと思います？知ってる方、トモコちゃんどこ？
ACU。
そう、 ACU のね、図書館なんですよ。Do you know where this is? This is the ACU library. This is the first floor of ACU library. そうなんです。私がね、進学校で、学んでたアビリンクリスチャン大学のこの図書館の1階の写真なんですね、これ。大学のですね、2年目の時かな、図書館の大掛かりな工事があってですね、その1階がこうすっかり新しくこう生まれ変わったんですね。スタバね、スタバのマークがあるってこうマークさん発見してるんですけどね、このスターバックスがなんと図書館の1階までに入り込んできたんですね。そしてこうね、みんなのこう憩いの場っていうか、そのお茶の間的なね、そういう空間で生まれ変わったんです。マーク、ロゴ、スターバックスロゴ。スターバックス came into the first floor of the library. And the first floor completely changed as an open space where people can meet, talk together, and enjoy friendship. 図書館っていうとね、こう普通はこう静かにこう本を読んでるイメージしかないじゃないですか。なのでね、こう最初はね、うるさいなって思ったんですよね。その1階がね、空間を通って2階の方にね、こう本がたくさんあるので、もともと本がいっぱいあったので、こんな空間になっちゃったので、こう通っていかなきゃいけない。すると必然的に人に会うでしょ。こうクラスメートに会ったりとかね、人に会ったりするわけじゃないですか。最初楽しいなと思ってたんですよ。けれどもね、だんだんこういう場所でね、待ち合わせも約束するようになったりとか、で、こう自然に、知ってる人にね、会うとね、立ち止まって、お、最近どう？元気？っていう感じでね、いろんな話をしたりすることがだんだん嬉しくなってきました。スターバックス。ですけれども、少し前にですね、スターバックスの求人広告に、こういうことが載っていました。求人広告ですよ。大切な人と時間を過ごす場を作るお手伝いをしませんか。かけがえのない空間をプレゼントしましょう。さらにこういう説明書いてありました。一杯の美味しいコーヒーを飲みながら共に時間を過ごして絆を、お互いの絆を深めることができるようなかけがえのない場をプレゼントしましょう。つまりですね、スターバックスの売りっていうのは一杯のコーヒーを売るっていうことよりも、このかけがえのない場ですね、そういう、こう空間を提供します。人と人とをつなげるお手伝いをしますよ。人々が親密な関係をもう一度取り戻して生活の質を向上するお手伝いをしますよっていうふうに言ってるわけなんですね。面白いでしょ。どっかで耳にしたことないような成立じゃないですか、教会が言ってるようなことですが、スターバックスの宣伝、スターバックスの回し物って言われないんですけれども、ですけれども、スターバックスの目指しているところは、理解できるものがあります。なぜならば、スターバックスはですね、この我々がですね、そういうこの他の人々とそういう親密な関係を持ちたい、そういう場が欲しい、コミュニティ、共同体に植え替えているっていうことを知っているからなんですね。そこにはコーヒーを飲むためだけに行くんではない。そこで、昨日会った仲間たちと、家族のように温かい時間を過ごす、そういう場を提供しますよっていうふうに言ってるわけなんです。 while ago, I saw an advertisement promoting career opportunities at Starbucks. And it reads this way. Create community. Make a difference in somebody's day. When you work at Starbucks, you can make a difference in somebody's day by creating an environment where neighbors and friends can get together and reconnect while enjoying a great coffee experience. Interesting, isn't it? Starbucks sees itself in the business of doing more than selling the premium cup of coffee. Starbucks believes part of its corporate purpose is to create an environment that connects people so meaningfully that it changes the quality of their lives. Sounds familiar? So Starbucks is actually using coffee to promote connections. 確かに私たちは現代社会になってですね、そういうこう温かい空間ですね、自分のことを受け入れてくれる空間、あるいは自分の属することができるそういう場ですね、コミュニティ、共同体、そういうものに植え替われているっていうことはないでしょうか。昔の人々の生活はもっとこうシンプルでしたね。本当質素で、こんな感じのね、こう庭で夕涼みしてて、そこにこう近所の方々が入ってきてね、門なんて開いてますよね。それが入ってきて縁側でこう、あ、よくいらっしゃいましたっていうことでね、一緒にお茶するなんていうことももっと頻繁に行われていました。人々はお互いのために時間を作って、時間を割いて、自発的に近所の人たちと交流を持つことに価値を置いて暮らしていました。けれどもどうでしょうかね、21世紀になって私たちはとにかく忙しいですね。日常生活の忙しさ、そしてストレス、そういう社会の中にあって、もう長くて忙しい、そういう一日の終わりになってみると、ああもう疲れたな、もう人の顔なんて見るのもうんざりだな、人から逃げたいな、人と会うの嫌だな、避けたいなっていうふうにも思うかもしれません。皆さんは、これ私通勤やしてた駅の、ね、場所ですけども、人でこう、ね、埋め尽くされた電車の中で揉まれたり、人でいっぱいの駅で歩いたり、そういう通勤したり通学した経験はあるでしょうかね。そんなこの群衆の中でとてつもなく孤独になるっていうことを経験したことないですか。群衆の中の孤独っていうやつです。あるいは私たちこうね、自称生活のいろんな人々の間にいて、いろんな人たちと一緒に働いて、いろんな人たちと一緒に仕事をしたり買い物をしたりしながら生きているわけですけれども、そんな中で孤独になるっていうことないですか。でも一体どうしてそんなことがあり得るんでしょうかね。たとえ大きな町で暮らしてたとしても、たとえ大きな成功した会社の中で働いてたとしても、そういう経験をされた方は実はたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。お互いの顔や名前を知ってる、それが問題なんじゃないですね。誰にも知られてないっていうことが問題なんです。After a long hard day and perhaps in a crowded commute, we don't want to see more people. We want to get away from them. Our goal is to avoid people at all costs. In the midst of busy lives, over committed schedules and congested cities, we feel alone. We live in isolation. But how can it be? Most of us are mobbed with people, lots of people.Having access to people is not an issue for most of us. So why the loneliness? Why do we feel the loneliness? We live life around many people, but we experience life deeply with nobody. We are culture craving relationship, and we end up missing our regular meaningful relationships. 我々はもしかしたらですね、この心の奥底深くですね、もしかしたら叫んでるのかもしれません。私に気づいて、生きてるんですよ、生きてるんだよ、ほらここにいるんだよ、誰か気づいて、こっち見て、私生きてるよ、お願い誰か。心の奥底深くで私たちはとてつもなく寂しい、とてつもなく孤独、魂の奥底深くで私たちは誰かに知ってほしい、誰かに愛されたい、 というふうに叫んでいるではないでしょうか。 We may be crying deep within our heart. Look at me. Beware of me. I'm living. I'm alive. I'm here. Can you see me? Anybody? Somebody? Please.Deep within our heart, we may be extremely lonely and extremely alone. And deep within our soul, we may be crying. We want to be known by somebody. We want to be loved by somebody. 我々は誰かにくっつきたい。くっつかれたい。愛したいし愛されたい。でも怖い。近づくのが怖い。でも本当は寂しいし。愛されたい、この親密になりたいっていう思い、渇きと、でも親密になることへの恐れ、この人の中のこの愛反する思いっていうのは一体どこから来てるんでしょうか。私たちはもともと神様にそういうふうに作られたんでしょうか。あるいは神様には別の思い、人が本当の意味で人となるための別の思いがあったんでしょうか。聖書にはそれに対する答えはあるんでしょうか。知りたいと思いませんか。 We sense that we are deeply alone. We are hungry to be with others. Our spirits cry out to be known by another, to be loved by another, to be affirmed by another. We want to be together. But somehow we fear intimacy. We thinkIf others really know me, get to know me, they may not like me. So we may rather stay disconnected than rather rejections. Why is this a paradox? Where do this fear of intimacy and hunger for intimacy come from? 実は理由があるんですね。旧約聖書の創世記。そこにはアダムとエヴァのストーリーが記されています。創世記の2章で神様はアダムとエヴァに対して善悪の知識の木からは食べてはいけませんよというふうに言われますね。しかし彼らはその言われていた木の実を取って食べてしまうんです。アダムとエヴァはそれまで裸でいたわけですね。自分のことをさらけ出しても大丈夫だったんですけれども、恥ずかしいと思わなかった。しかし、その実を食べて以降は、イチジクの葉でお互いからですね、隠れるようになってしまったんですね。自分のことをさらけ出すのが怖くなってしまった。そしてお互いから隠れるようになってしまっただけではなくて、彼らは神様からも隠れるようになってしまった。神様のことを避け、怖がり、隠れるようになってしまったんです。お互いからも隠れる。神様からも隠れる。これが人がですね、性的に、そして霊的にも隠れるようになってしまった始まりですね。人は他の存在から隠れるようになってしまった。その存在が人であろうと、神であろうとです。私たちには他の存在と関係を持ちたいっていう強い渇き、強い願望はあるんですけれども、しかし同時に私たちには親しい関係となることへの強い恐れもある。男も女もですね、人は神様のことを怖がるようになってしまった。そしてお互いも怖がるようになってしまった。神から離れて、人から離れてしまったんです。これが罪の始まりですね。このようにある様々な問題の始まりです。しかしそれは神様がもともと人を作られた時に望まれていたことではありませんでした。In Genesis 3,we can see that the broadness of human community is fragmented in two directions. Men and women hide from one another, and they hide from God. We hide both sexuality and spirituality in the presence of another being, whether God or human. While the desire for relationship is strong, the fear of intimacy is also strong.Not only men and women were afraid of God, they are afraid of one another. No wonder why many of us feel alone and lonely and isolated. And this is the beginning of original sin. However, However, this is not what God originally intended.
創世記の1章から2章にかけてですね、世界がどのようにして作られたのかということが記されています。1章を読んでみると、神様がこの創造を繰り返されるたびに言われるんですね。神は言われた、すると、そのようになった、そして神はこれを見て良しとされたということがね、次々と出てきます。ここまでは全てが良かったんですね。神は見て、これを見て良しとされた。ところが予想できないことが起こるんですね。神様が言われるんです。何かが良くない。何かが良くないというふうに言われるんですね。In the midst of his creation story, six times after he created something, the text says, and God said, and God saw that it was good. So it was good. He was pleased. Things are as he intended to be, and they were now very good.Then the unexpected thing happens. After explaining in more detail his design, God says, it is not all good. Up to this point, everything was as it was intended. But in Genesis 2:18, God says, something is not right. What is that something? その何かとは、何だったのか。創世記の2章18節で神様が言われます。人が一人でいるのは良くない。He says, it is not good for men to be alone. この時点ではまだ罪が何一つ入ってない段階なんですね。罪が入る前の状態、しかも神様が人といるっていう完璧な状態なんですね。そういう創造されたばかりの人間は罪のない完全な状態で生きていたにもかかわらず一人だった。そして人が一人でいるのは良くない、人が一人で生きるのは良くないというふうに神様は言われたということなんですね。人が一人で生きるのは良くない、このために神様はアダムの他にエボを作られた、自分自身だけではなくて他の人々も作られたということなんです。 What is striking is that the fall has not yet occurredThere is no sin, there is no disobedience yet. Nothing to damage the relationship between God and man. The human being is in a state of perfect intimacy with God. Yet the word God uses to describe him is alone. Human was with God, but he still says that it is not good for man to be alone.For years, many of us have heard this passage. It is used in the context of marriage, isn't it? And I think so too. But I believe the implications go beyond an affirmation of the marriage relationship here. This is a statement about the importance of our connections with others. Even though this man was in a state of sinless perfection, he was alone, and it was not good. So say, you know.1章26節から27節で神様がこういうふうに人を作られたということが書かれています。人をご自身の形に創造されたということを書かれていますね。男も女も神様の形に創造されたんだということですが、その26節で一つですね、この気づかされることがあるんですね。我々に似るように我々の形に人を作ろうというふうに書かれています。これ防戦のところですね。我々にいるように我々の形に人を作ろうという、過去形で書かれているんですね。我々というのは一体誰なんでしょうかね。我々、つまり、父なる神イエス様、そして、聖霊様の三位一体の神様の形なんですね。そのお一人にしていながら、この三人がご性質を持たれる三位一体の神様の形に男も女も人みんなが作られたということなんです。 The truth is we are all created in the likeness of our Father, our Heavenly Father, and he is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. He is three persons in one. And in Genesis 1:26 God says, let us make man in our image. The God who desires to have a relationship with all humankind has always known meaningful relationships. Always. And don't miss that what passage goes on to say. Verse 27 says, so God created man in his own image. So just as he exists in meaningful relationships, so are we to exist in this quality of meaningful relationship as well. で人が一人で生きるのは良くない。このために神様はアダムの他にエヴァも作られた。自分だけではなくて他の人々も作られたということなんです。これを図で表すと、こういう、まあ、三角形ですかね。神様、アダム、エヴァということですが、もっと言ってみると神様は自分だけではなくて他の人々も作られたんだ。そういう関係、三角形で表すことができます。イエス様が黄金律ですね、マタイ22章の36から40節で言われた言葉ですね、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神様を愛しなさい、そしてそれだけではなくてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、こういう三角形ですね、こういう三角形が築けた状態が黄金律であると思います。そしてその自分と神様ですね、そしてこの隣人との関係ですね、この三角形が本当の意味で平和に保たれた状態が人間にとって一番幸せな状態だっていうことが言えるかと思います、ね。共同体コミュニティっていう言葉がありますね、コミュニティ、実はですねその言葉はカムとユニティっていう言葉から来てるんですね、カムユニティ、カムユニティ、つまり一つとなることなんです、一致すること、一つなること、一体になることっていう意味が込められているんですね。罪が入って人は神様と切り離されました。そして他の人たちも切り離されたわけですけれども、神様の夢ビジョンっていうのはこの関係ですね、神様が人と一体になること、人も神様と一体になること、この神様の夢はこの人との共同体なんですね。そしてその完璧な状態を見て神様が6日目の最後に言われるんです。見よ、それは非常に良かったという言葉が書かれてますね。これはもう完璧に築けた状態なんです。The foundational community, foundational community is man, woman and God together. And God is again a relational being. And he created his creations, you and me, with a need for significant relationship as well.That's why, from God's perspective, living life alone is not good. It's not good because it's not how He created us to live. And God created us with a handle for the relationship, for relationship with Him and with relationship with others. As it's our core, we are relational beings as He is. もう一箇所ですね、聖書の中で開いてみたい箇所があります。それがヨハネの福音書の17章です。一緒に、開いてみましょう。ヨハネの福音書ジョン17、聖書の202ページですね、この箇所ですね、18章になると、いよいよイエス様がユダに会ってそして連れて行かれて十字架に向かおうとしている、ところなんですね。ですからその直前に言われたイエス様の最後の言葉が17章なんです。ちょっと考えていただきたいのに、皆さんがもし これから死を迎えられる、人生の最後を迎えようとするときに何を周りの方に伝えたいでしょうか。もちろん一番大切なこと、残したい言葉を伝えたいですよね。ですから言ってみると、この章はイエス様の遺言のように、イエス様が伝えたかった、大切なメッセージを含んだ言葉と言える箇所なんです。I believe that the one of God's biggest dreams is for us is an authentic community, a true community. When we open the chapter 17 of Gospel of John, this is really the recording of a prayer.And we can say, probably we can say that when somebody faces death, our conversation reveals our deepest passions, hopes and dreams. So that's why we honor dying wishes, right? So here, Jesus is moving toward the cross. So we may be able to say that he gives us clues to his chief concerns. What are his concerns? He prays for his followers. 17章はイエス様のお祈りで始まりますね。イエス様弟子たちのためにお祈りされるんです。11節を見てみましょう。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父を私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。ここでもありますね。私たちのように、複数形ですね。また私たちのように彼らも一つとなるためですっていうふうに記されています。これはすごいことですね。イエス様はですね、この私たちが父なる神、子なる神、聖霊なる神、この間に見られる三位一体の完全な関係を我々も我々のコミュニティの間で一つになることは体験することができるんだというふうに言っているんです。So that they may be one as we are one. That's what Jesus says. And I think this statement cannot be overstated. He prayed that we would experience the same quality with each other that Jesus has been enjoying as a part of the Trinity since before the beginning of time. 21節も見てみましょう。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいという言葉が出てきますね。ここも同じですね。イエス様が神様と一体であるように、私たちも一つにしてください。そして彼らも私たちもこの神様のコミュニティの中にいることができるようにしてくださいって言ってるんですね。ですからイエス様の夢、イエス様の祈りというのは、この三位一体の神様の共同体のそういう完璧な関係を我々の間で持つことができるんですよというふうに言ってるんです。これこそがイエス様の、私たちイエス様の祈り、願いだったんですね。そしてこれは理想ではなくって、このことは本当にできるんだということをイエス様は本気で語っておられるんです。
Jesus' prayer was that the disciples would experience this kind of life-giving relationships with one another. The kind that make our hearts come alive. And this is why the experience of authentic community is so life-giving. We are taking our place in fellowship with life itself.
そしてイエス様は引き継いで弟子たちのために祈られるんですね。もちろん弟子たちイエス様と3年間寝泊まりすることもしてきましたからね、弟子たちのために祈られるわけですけれども、しかしイエス様の祈りは弟子たちだけにとどまらないんですね。17章の20節21節、この、ごめんなさい、20節ですね、ここで20節の最初のところです。また彼らのためではなく、弟子たちのためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますっていうふうに言っています。ですからそういう三位一体の神とのそういうコミュニティ、それは弟子たちを通して信仰に導かれた人たち、つまり我々のことも含まれてるんだっていうことなんですね。キリストに従う人全てがこのイエス様、その三位一体の神様との完全な関係を経験することができるんだっていうことなんです。
Jesus' relationship to a life-giving relationship was also for those who would come to faith through the disciples, which is us. Jesus' prayer was that all his followers would experience this kind of meaningful relationships with each other that Trinity has always experienced. This is his prayer and that is his dream.
そして、その我々の関係をですね、この周りの世に影響を与えるんだっていうふうにイエス様は言われています。イエス様の言われた、結論の部分21節ですね。そうすればって言うとですね、そうすればどうなるのか。そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。 The benefits go beyond ourselvesThey influence a watching world. Notice Jesus' concluding word to verse 21. so that the world may believe that you have sent me. Do you feel the weight of this statement? Jesus is saying that the credibility of his life and message in the eyes of unbelievers is dependent on the way his followers relate with one another. But the question is, will they see us relating to this magnetic, irresistible way? Remember these earlier words from Jesus? イエス様は別の箇所でこういうふうに言われましたね。ヨハネの13章34節から35節まで、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。つまりイエス様はこの世に向かっての最大のアピールっていうのは、あなた方が互いに愛し合うことなんだっていうふうに言われてるんですね。イエス様は私たちが実際に愛を実践しているかどうか、そのことが最も強力な証の力になるんだっていうふうに言い残されて、そして十字架にかかられて天に帰っていかれたんです。神様が求めておられるのは、愛について説明ができる人以上に愛の人です。喜びについて説明ができる人以上に喜びの人なんですね。神様が私たち教会に求められていること、つまりそれは神様と一つであることを経験して、そして私たちがお互いに一つであることを経験できるコミュニティ、神様との関係、そして、他の兄弟姉妹たちとの本物の交わりですね、本物のコミュニティ、そしてその神様との関係、お互いとの関係が本当の意味で平安に保たれているときに、我々は何とも言えない幸せを感じる、そういう気持ちになることでしょうね。当たり前なんですね。それは地上における人の交わりというのも、実は三位一体の神様の交わり、そこから来ているからなんです。全ての人はその交わりの中に入るように、その交わりの喜びに生きるように神様から招かれているんです。 This is what God has called the church to be about、creating relational transforming communities that, where people are experiencing oneness with GodI oneness with one another. That's a community that is so satisfying and so unique and so compelling that we created thirst in the watching world.
我々が、本当にですね、神様がそこにおられる、礼拝、イエス様がそこにいてくださる礼拝、そしてお互いが本当の意味で心から分かち合って、お互いに心から祈り合っているときに、そこに何かが起こるんですね。何か不思議なことが起こります。そこ、こういう神様とのコミュニティですね、それが実現したときに、我々はイエス様が真ん中にいらしてくださったということをね、発見するわけですね。それを体験することができるわけです。マタイの18章20節、2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるからですっていうふうに書いてあります。それは2人や3人が集まるときに、それは神の形を、神の形をね、表しているからなんですね。実はそれこそが我々の集まり、神様が本当の意味でいてくださるとき、そのときこそが、実はね、スターバックスでコーヒーを飲む、あるいは縁側でお茶を飲んで、ね、そう話をするということとは大きく異なる点がここにありますね。神様は私たちに一人で生きるんじゃない、心と心の通いだった本当の意味での神様との関係、そして他の人たちの関係を求めておられます。そして神様が私たち水戸教会に求めておられるのは、本当のコミュニティ、本当の共同体なんですね。私たちが神様と一つであるということを本当の意味で体験できるコミュニティ、私たちがお互いに一つであるということを体験できるコミュニティです。本当の意味で心満たされて、心が喜びに満たされて、周りの人たちに行ってみたいな、ね、そう言って思っていただけるような、そんなコミュニティです。 connection, not life giving. It's not life giving. A group exists only when, only as long as Jesus is present for us and leads us. The removal of Jesus from the midst of the group will suck away the life rest of the group. So when we get together, share our hearts with one another, pray for one another, we experience the presence of God in the midst of our group. Amen. Because two or three get together, it reflects the image of God. Only the church in community can display this kind of relational oneness, which transforms lives. Amen.
人が一人でいるのは良くない。彼に会う、助けるものを作ろう。というふうに言われました。神様は救いというのを人と人を結ぶことで実現させています。神様は救いを人と人と人を結ぶことで実現させていくんですね。ですから私たちはお互いに助けるものなんです。とりわけ教会はお互いに助けるものであることにこそ最高の価値を見出すものたちですよね。見てください。こんなに助けるものがここにいますね。我々は一人バラバラでは弱いんですけれども、仲間を作ってお互いに励まして、お互いに助けて、お互いに重荷を追いやっていくならば、教会はもっともっと大きな働きができる。とにかく絶対の安心をしてほしい。それだけですね。永遠の世界に触れてほしい。永遠の命に触れてほしい。そして何としても一人でいる人に、あなたは一人でいるのは良くない、あなたは一人で生きるのは良くない、私はあなたを助けるものになりたい、だから一緒にいましょうよっていうふうにお誘いする。教会ってそういうとこじゃないですか。皆さんもまずは誰か一人知り合いを連れてきてほしい。ああ、この人一人でいるのは良くないなって思う人が必ず身近にいるはず。その一人でいる人を連れてきてほしいと思います。そしてお前の信じてる神様すごいな、知ってみたいな、あなたの信じてる神様、そう言ってもらえるようなキリストの愛あふれる教会を、キリストの命あふれる教会、キリストの臨在あふれる教会を目指していきたいというふうに思います。
It's not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for himAnd God realizes salvation by connecting people, connecting one another. And we are helpers for one another. Especially in the church, we have so many helpers here. God has dream for us, and I believe it includes authentic community. Jesus dreamed, Jesus prayed for it. And it's what we all need and what the unbelieving world longs to see.That means he will assure ultimate responsibility for making his dreams come true. And my prayer is what we have heard here will make his dream your reality and a reality for many others as well.
Amen.
はい、それではファイナリーします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを一方的に愛し、一方的に救い出してくださったイエス様、あなたの尊い死を、十字架を感謝いたします。その代価を、私たちの罪の代価を、大きな大きな代価をあなたが支払ってくださいました。そしてイエス様は私たちに、あなたの父なる神様との関係、聖霊様との関係、そういう三位一体の完璧なコミュニティを私たちの間でも見たい、私たちの間でも神様と一つとなり、お互いに一つとなること、その喜びを感じさせてくださいますように、神様心からお願いいたします。神様、私たち本当に弱くて、ともするとすぐに他の方々の嫌なところに目を向け、またともすると自分自身の嫌なところに目を向けて、あるいは自分自身が思い高ぶってしまって他の人たちのことを裁いたりしてしまうような、本当に優越感と劣等感の間をさまよっているような、そういう言い方をしてきました。
しかし神様はあなたの前にそういう生き方を悔い改めます。どうか私たちを本当の意味で神様の方に方向転換させてください。神様本当の意味で神様を愛し、神様に愛され、他の方々を愛し、他の方々に愛される、そういう喜びを経験させてください。神様はそういう中でこのそういうことが経験できないこの中にあって、神様はあなたの花嫁であり教会を立ち上げてくださいました。そして人が一人で生きるのは良くない、人が一人で生きるのは良くない、イエス様が共にいらしてくださり、また私たちが一人で生きないように仲間たちを与えてくださいました。神様教会を感謝いたします。神様どうぞ私たちをこの教会の中でどういうこと、本当の意味で愛することがどういうことなのか、言葉だけではなくて愛する、本当の意味で愛するということがどういうことなのか、私たちに愛を教えてください。まず私たちの兄弟姉妹を愛することができるようにしてください。その上で教会以外の方々、これらのたくさんの罪で苦しんでいる方々をも、私たちが神様の愛を持って出て行って愛することができるものにしてくださいますように、神様助けてください。また Thank you so much for this worship service this morning. We praise you because of what Jesus has done to forgive our sins. We have a sinful nature and we are not able to do your will on our own, but because our faith in you, you are able to work through us, and we are thankful for that. And you gave us a community so that we don't have to live alone, we don't have to feel alone, and you send us the helpers here, that's the church community. That's where nobody and nowhere else can give us such an experience. So please be with us. Please transform our lives within this community. イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。